南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経五章の1351の一番最後の行ね、一番最後の行からその次のページの8行目までね、段落のとこまでね。はい、じゃあ一緒に読みますね。祈祷承認の玉枠いかに申すことは遅きやらん大地はささばはずるるとも大空をつなぐものはありとも潮の満ち引ぬことはありとも日は西よりいずるともお敬経の行者の祈りのかなわぬことはあるべからず法華経の行者をもろもろの菩薩認定八部等二正二天十羅刹等千に一も来たって守りたまわぬことあべらば神は釈迦諸仏を穴ずり立て祭り、下は苦海をたぼらかすとがあり、行者は必ず不実なりとも、知恵は愚かなりとも、身は不浄なりとも、懐徳は備えずとも、南無法蓮華経と申さば必ず守護し、たもべし、袋きたなしとて小金をすることなかれいらんを憎まば千段あるべからず谷の池を不浄なりと嫌ばはすを取らざるべし行者を嫌い玉はば近いよ破り玉いなん肖像すでに過ぎぬれば次回は一の中の虎のごとし死者は輪郭よりも稀ならん月を待つまでは灯火を頼むべし宝珠の泣きところには金銀も宝なり白の恩をま国に報ずべし清掃の恩をば盆掃に報ずべし徳徳理性を授けたまえと御上に申すならばいかでか祈りのかなわざるべき南無法蓮華経南無法蓮華経南無 日ね、暑いのか寒いのか分かんないような日にちか日々が続いていますけども、体調をね、崩さないように、あんまりね、ガラッと衣替えしないようにして、病気にならないようにですね、気をつけてもらいたいというふうに思います。さて、今月のですね、拓王公の御書は、今読んだところのですね、祈祷書という御書。祈祷というとね、何かご祈祷みたいに、多衆のことのように、この感覚的に思うんですけども、日蓮聖宗でいうところの御祈念、ですね、まあ大聖人の時代には普通に、祈祷というふうにこの言ってたわけですよね。何も多衆の専売特許じゃなくて、ごく普通に信仰のこの念ずるということのこの大切さということを祈祷という言葉でこの表しているわけなんですね。話はちょっと外れるんですけどもね、法華経というお経はですね、この文献学的なこの歴史、このまあこのインドで、いろんな発掘とかいろんなことをしていく中でですね、その遺跡とか歴史学的なものとか文献学的なこととかですね、そういうことからですね、そのお釈迦さんが亡くなった後の500年ぐらい経ってからこの法華経というお経ができたというふうにこの言われてるんですね。で、私たちが御所でこの学んでいるものはですね、大聖人は中国やインドに行って調べてきた、そういう歴史学者じゃありませんので、向こうからずっとこう伝わってきたその考え方っていうものをそのままこの大聖人様は受け入れてこのされていますので、法華経をお釈迦さんが説いたっていうことじゃなかったら困るじゃないかというふうにこのなるんですけども、今その歴史学者の中では法華経っていうのはお釈迦さんが亡くなった後弟子たち、この僧侶たちがですね、まあ御書の中には不法蔵の24人というふうに言われて、お釈迦さんが亡くなって1000年経った後にこのそのお釈迦さんが亡くなった時にはまだインドのサンスクリットっていう言葉なんですけども、そのサンスクリットっていう言葉の中にはお釈迦さんのこのきめ細やかなこの仏法を説いた言葉っていうものをこの表現するその言葉っていうものがですね、そのなくてですね、それでそのお釈迦さんが亡くなって1000年経った時点で、まあ言葉っていうのはどんどんどんどん言葉数が増えていきますよね。で、1000年経ってそれでその法華経っていうお経を文字化このするようになったんだと。それまで口伝いでこの24人の人が代表の編集長になって、このその時代その時代をずっとこの経文をこの覚えて、また次の人にバトンタッチするというふうにこのしてきたんだということが、この中国から日本に渡ってきたところのこの法華経成立のこのまあ内訳だったわけなんですね。だけど法華経はその後の人たちが現実の研究ではですね、現実の研究では、お釈迦さんが亡くなって500年後ぐらいに、どうしても口伝えではその違うこの内容にこの伝言ゲームですからね、この伝わってってしまうということで、 その500年ぐらい後にその文字化されたと、つまり御書に書いてある内容よりも半分ということですね。御書に書いてるのは1000年、現実は500年ということになりますね。でそれで、弟子たちは当然500年後の人たちはお釈迦さん知らないわけですよね。お釈迦さんを知らないだけども口伝えの年数とそれからお釈迦さんの一番の目的、仏教の一番の目的が一切修行成仏ということなんですね。一切修行成仏ということは一切の修行は全部平等であると、平等に誰もが仏になることができるということがお釈迦さんが生きていた時にずっとそのポリシーのもとに、この信念のもとに、この我々に教えというものを説かれていたと。だったならばこの一切修行成仏というところに至る教えというものがお釈迦さんの最終的なその教えでなければおかしいじゃないかというふうになって、それでみんながこういう話も聞いた、こういう話も聞いたということをこの集めて、そしてその法華経の28のこの章に分けたところのこの法華経というものが出来上がったと。でその出来上がったものを出来上がっ、つまりお釈迦さんが直接説いたことじゃないわけですよね。説いたことじゃない。だけど誰もそんなそのごまかしじゃないか、そんな嘘じゃないかっていうふうに文句言う人は誰もいなかったわけですよね。ですからお釈迦さんが説いた教えとして法華経というものが成立して、それを今私たちがこの読んでいるお経本は羅十三蔵、熊羅十が訳した、中国で訳したところのこの漢字の経本ですけども、そのことをそのままこの受け止めて、その熊羅十がこの中国語のこのお経にこの翻訳した、それがこの伝わってきたということなんですね。私は考えようによってはですね、みんながですね、みんながお釈迦さんの教えっていうものの最終の目標っていうものはこうでなくちゃいけないということで出来上がったということは、合議制で出来上がったということは素晴らしいそのことじゃないかなと。それをお釈迦さんが説いていないということでその非難する人たちもそのいっぱいいるんですけども、逆に言えばそういうこのなんていうんですか、孫弟子、ひ孫弟子の人たちがですね、この法華経の教えっていうもの、一切の修行にみんな平等に仏の命が備わっていて、誰もがこの法華経の行者となることによって成仏することができるんだという、その法華経という教えにまとめ上げたということは、本当にこのなんていうんですかね、修行を騙してやろうとかじゃなくて、修行を本当にお釈迦さんの教えというものは一切の修行に何を伝えたかったのかということをこの示すところのですね、この大切なこの内容をこの示しているということがこの言えるわけなんですね。それがこの非常に重要なですね、この意味じゃないか。お釈迦さんだけが、お釈迦さんのカリスマ性によってこの出来上がったもんじゃなくて、お釈迦さんの教えを受けた人たちがその仏教の最終的な目標はこうあるべきだというふうにこの示された法華経というものは、本当にこの大切なこの内容をですね、この示しているということが言えるわけなんですね。でそういうことから通してですね、いかに、最初読み始めた、大地をささばはずるるとも、大空をつなぐものはありとも、潮の満ち引ぬことはありとも、日は西よりいずるとも、法華経の行者の祈りのかなわぬことはあるべからずと言うんですね。これが要するに今話したところの一切修行成仏ということなんですね。創価学会は 法華経の行者の祈りのかなわぬことはあるべからずっていうのは、南無法蓮華経を唱えたら病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるっていうことが祈りのかなわぬことはあるべからずって大衆にも言ってるじゃないかというふうにこの言うんですけど、総合学会の言ってる祈りと大聖人の言われるところのこの祈りっていうものはですね、もう全然この意味が違うということなんですね。つまり大地をささば外るると思って、大地って私たちみんな大地の上にこの暮らしてるんですからね、大地を刺しなさいって言って大地が刺せませんと、大地が分かりませんという人はいないわけですよね。誰だってその当てずっぽうでもなんでもこの指を刺せばですね、指をだらん、腕をだらんとその下げて、指をピュッと一本出せばですね、みんな誰でも大地を刺せない人はこのいないんだと。一切衆生成仏っていうのはそういうもんなんだと、難しいんじゃなくてもう誰もができることなんだということですよね。大空をつなぐものはありともと、ね、大空ってことってこれ空間ですからね。だから右の方の大空と左の方の大空をギューッと持ってきて、荷造りみたいにキョキョッと打っててこの結びつけるなんていうことは誰もこのできないことですけども、もしそういうことをすることができる人がいたとしてもと言うんですね。それから潮の満ち引くことは ありとも、満潮干潮がですねこの世の中からですねこのなくなったとしてもですね、日は西よりいずるとも、東から昇ってくる太陽がですね、今日なんか西から昇ってきたねっていうようなことがもしあったとしても、もう絶対にありえないようなことがもし起こったとしても、それを超えてこの法華経の南無法蓮華経を信ずる者が成仏できないということは絶対にないんだとね。もうつまり天地がひっくり返るようなことがあったとしても、この南無法蓮華経の信仰者が成仏できなかったということは絶対にないんだということが法華経に書いてあるということなんです、ね、もう絶対に間違いない、もう 1000% 間違いない、 1000% どころじゃなくてもう 1000% でも何でもいいんですけども、もう絶対に間違いない、もう万が一にもということもないということをこの大聖人様がそういうことを例えにとってこのおっしゃってるわけなんですね。法華経の行者を諸々の菩薩人伝八部二世二天十羅刹千人一も来たって守りたまわぬことはべらば、神は釈迦諸仏を穴ずり立て祭り、下は苦海をたぼらかすとがあり、ですね。こと細かな説明をするとずっと長くなっちゃいますから、まあ、書店前人ということでこの理解をしていただきたいんですけども、私たちが毎日読んでいるね吻行の時のねこの東に向かってこの吻行する時の最後の観念簿、観念簿の中にね、何だったかな、官僚急に言って書店中へ上位方向に逃げ腰、つまり、法のゆえにということが上位方向に逃げ腰っていうところに、法のゆえに守るということが書いてありますね。つまり書店前人はですね、鈴木さんを守りましょうとか田中さんを守りましょうとかですね、そういうそのあの人に義理があるからあの人を守ってやんなきゃっていうような、そういうそのこの書店前人のこの忖度はないわけなんです。つまり書店前人はその人が誰であろうが、その人が法華経の行者であるがゆえに、この南無法蓮華経の法で法の道理の上にその人を守るんだということなんですね。だから私たちが信仰していても、私たちが この法華経の行者としての道を外れるような生き方をしていれば、初天前人は守る必要はないと、守るこの責任というものを持たないということなんですね。上位方向にエゴシということは、もう昼間でやろうが真夜中でやろうが、もう24時間どころじゃなくて、もうずっとこの私たちをですね、この法華経の行者であれ、あれば必ずこの守るという責任をですね、この初天前人というものは、この法華経が説かれるこの一番最初の序本というところに初天前人が全部集まって、そしてこの法華経の行者を守りますという誓いをこの立てたんだから、だから法華経の行者を初天前人が守るということは、もう当然のこの義務であり、この責任なんだということをこの言ってるわけなんですね。でそれができなかったならば、神は釈迦諸仏を穴ずり立て祭り、下は苦界をたぼらかすとがありと、ね、騙してるということとこの同じだと、裏切ってるということと同じなんだと、誓っといて、その誓いというものが初天前人が守れなかったならば、それは初天前人としての働きというものがないということなんだと、ね、ただ働かないでサボってるっていうんじゃなくて、騙してるということとこの同じなんだということなんです、ね、で仕事しますって仕事しないで給料だけもらってったら、それは会社を騙してるということですよね。騙してる。だから先月のところで、この大聖人がこの辰の口に向かうときに、鶴岡の八幡宮のこの参道に降り立って、そして参道がまっすぐ北に向かっている方向に向かってですね、その鶴岡の八幡宮、八幡宮っていうのは天正大臣も八幡宮もこの初座の時に観念する時に出てくる初天前人の名前は法華経には出てきません。だって日本のこの神だからね。だけど大聖人は初天前人が全て集まったということは、天正大臣も八幡大菩薩もみんなその法華経を説法する場に集まってたはずだと、ね、あんまり有名じゃない神だから名前は挙げられてないけど、だけど絶対に集まってたはずだと。だったなら八幡大菩薩、ね、この法華経守護の誓いというものをまだ果たしてないじゃないかと、どうなってるんだということを、この大聖人様はこの真っ暗なこの闇夜の中に、この大きな声でこの八幡大菩薩にこの訴えたということですよね。それはその時には言いませんでしたけども、その務めを果たさなかったら、あなた方はこの諸仏諸菩薩、それから一般の人たち全部の命に嘘をついてるということと同じじゃないかということを、この大聖人様はここでこの示されているわけなんですね。行者は必ず不実なりとも、知恵は愚かなりとも、身は不浄なりとも、戒徳は備えずとも、南妙法蓮華経と申さば必ず守護し保うべし、ね、ちょっと身勝手だなと思うんですけども、この我々の方はこの誠のないこの不実であっても、もう知恵が愚かであっても、身は不浄であっても、戒徳は備えずともね、これをやっちゃいけない、あれやっちゃいけないっていう仏教のその基本的な戒律っていうものをこの破っていても、南妙法蓮華経と信じ唱えるものであるならば、必ず初天前人は守んなきゃいけないと言うんです。だいぶちょっとずるいなと思うんですけども、だけど人間っていうのはみんなね、このずるくて、この卑しくて、この弱くて、なんていうんですかね、この天皇陛下から一般の子供に至るまでね、みんなそういう命をみんな持ってるわけですよね。ある時は勇気を出しても、ある時はその勇気を出さないで逃げてしまったり、ごまかしてしまったり、嘘をついてしまったりということを、この人間の命っていうものはこのあるわけですよね。 もう何十年も立派なこの仕事をしてきたのに、なんであんなことしちゃったのかね、なんであんなことでこの全部の一生を棒に振ってしまったのかねっていうようなことが、このニュースでこの流れてきたりしますよね。何十年も学校の先生をやって校長先生で、この仕事を仕上げてね、それで、駅で女の人のスカートを覗いたとか、裁判長をやってた人とか弁護士をやってた人が人のものを盗んだとかいうようなね、この話を聞くと、なんであんなことしたのかねっていうふうに言ってる人間も、そういう命をその多かれ少なかれ持ってるということなんですよね。ああ魔が差しちゃったんだなと、いろんなこのその時の条件の中で、そういう命がぴょこっとこの出てしまったんだなというふうにその思うんですけども、もう自分が自分の人生を棒に振ってしまうということが分かってても、そういうふうにしてこの悪い壺にはまってそういうふうになってしまうということなんですよね。でだけどそういう人間がこの南妙法蓮華経の信仰をしてるんだということなんですよね。で信仰してない人は、あの信仰して南妙法蓮華経なんて言って信仰してるくせに、なんだねあの生き方は、なんだねあの生活はっていうふうに言うんですけども、だけどもそんな南妙法蓮華経の信心したからって言って、その、まあ、私を含めてって言ったら語弊があるけども、みんな南妙法蓮華経の信心をしたらピケッとこの人格者になりましたっていうようなことはないわけですよね。逆を言えばいい加減だから、その、この信心をしなきゃと思って、その、頑張らなきゃと思ってやってるわけですからね。ですから、そういうような人間でも、また南妙法蓮華経と一生懸命その信仰しようという気持ちと、今日も死んでいくからやめとこうかというようないい加減な人間が同居しながら私たちは生きている。だけどそういう人間であっても、この諸天善人というものは守るということの誓いというものを、この法華経の始まりの中において、この立てたんだということを、この示されているわけなんですね。だから我々凡夫というものが十戒五愚の命でもって袋汚しとて小金すつることなかれ、いらんご肉ばば先端あるべからずとですね、谷の不浄を谷の池を不浄なりと嫌わば蜂巣を取る取らざるべしと、行者を嫌いたまわば誓いを破りたまいなんとね、私たちの命はね、地獄ガキ畜生修羅ってね、さっき言ったようなこの弱さとかこのずるさとかね、ごまかそうとか逃げたいとかいうような、そのそういう命を持っている割には正義感ぶったり、我こそはって偉そうなことを言ったり、そのわけわかんないこの性格っていうものをこのみんな持ってるわけですよね。だからこの袋汚し、我々のこの行動っていうかこの肉体っていうそのこの欲望に満ちたこの袋っていうものはその汚いと。だけど中に南妙法蓮華経の仏の命っていう宝の玉がこの入ってるんだとね。と人間は一見しただけで、あ袋が汚くてなんか匂ってそうだとね。ああきっと中身もね大したもんじゃないんじゃないかと思って、そのもう汚いからもうどっか捨てようやというふうにこのみんなそうやって判断すると。だけど袋がどんだけ汚かったとしても、中の南妙法蓮華経のこの宝の玉というものはですね、絶対にこの捨てちゃならないんだとね。その小金が要するに南妙法蓮華経の仏性、仏の命ということなんですね。いらんを憎まば先端あるべからずと。先端というのはね、この線香とかそういうものに使うこの香木ですね。日本にはないんですけどね、この今で言うとね、ベトナムとかね、 ああいうね、日本よりもね、なんですか、高温多湿、あの日本のこの梅雨の時期みたいな、一年中日本の梅雨の時期みたいな、ああいうところに行くとね、やっぱりね、この東南アジアでもこうジャングルがあるわけですよね。ジャングルね、私行ったことないんですけど、あの屋久島っていうところのに、このね、もう一年でね、1年で、250日ぐらい雨が降るって、それといってもうジャングルがあって、その千年杉って言ってものすっごいこの杉があって、ほいでもうなんていうんですか、この、その歩くところも苔むしてるような、そういうこのところらしいんですよね。そういうところにね、この千段とか白段とかね、なんていうんですか、この線香の材料になるいい香りがするところの香木っていうものがこの生えてるわけです。ですね。で、その生えてるものはもうダイヤモンドとかルービーとかいう宝石と同じぐらいの価値がそのあるわけです。で、それもね、生えてるって言ってもね、前ね本読んでたらね、その生えてるっていうよりも、なんていうんですかね、あの雷とかにこう打たれてね、それでこのなんつうかこう倒れて、でそれがその半分化石化みたいにこうなって、そのただ倒れてその枯れてそれでダメになるっていうんじゃなくて、それがその香木になってくるっていうんですね。だから半分死んで半分生きてるみたいな形 の中でその香木になってくる。すごいんですよね。それをね、ジャングルですからね、このイランティってね、このトゲトゲのね、有刺鉄線みたいなこの茨がね、これずーっとこうはびこってるんだそうですね。で、そうするとね、その宝石みたいな価値のあるこの木だから、そのみんな取りに行って、それでこう一攫千金で金持ちになろうと、それを売ればものすごいお金になるということが分かってますから、分かってるからみんな行くわけですね。行くんだけど、あまりにもその茨がですね、このかき分けていくということが厳しいので、もうみんな要するに血だらけになって諦めて、その帰ってくるというこの状況らしいんですね。それをイラン語肉馬場千段あるべからず、もうイランにこのトゲにこの刺されて血だらけになるということを嫌っていたならば、この一番大事なこの千段のその香木っていうものをこの手にするということはできないじゃないかということなんですね。だから袋汚しとて小金するべからずの、この汚い袋とイランっていうものとがその同じことだということを言ってるわけですよね。それから、他人の池を不浄なりと嫌ば蜂巣を取らざるべしと、ね、こう谷合にのこのなんていうんですか、いろんなこの水がね、この溜まってその泥田になったところにそのレンゲの花がこの咲いてるわけですよね。だから沼地とかこの低い土地っていうのはもういろんな、まあ、今みたいな生活用水みたいな油みたいなの使いませんからあれですけども、油とか洗剤使わないからあれですけど、それにしてもいろんなこの生活排水、昔はその糞尿とこの浄水と下水を分けてるなんてことはありませんから、だから全部が全部その低いところ谷合にこの水がこの集まってくるわけですよね。汚れも全部集まってくる。で、そういうところにそのレンゲの花が咲く、その蓮池っていうものがその誕生するということなんですよね。だから如蓮華在水不世世間法っていうふうに言いますけれども、そういう泥田の中にきれいなこの蓮華の花が咲くと、泥田から出て泥田に染まらないでそのきれいなその蓮が咲く、またその蓮のこのレンコンを求めて食べたいというふうに考えたならば、泥田の中に入っていってそれを取んなきゃいけないということなんですね。 毎年あの正月前にこの、あの風物詩のニュースかなんかこうやってますけどもね、今はもうあのレンコン栽培のこの人たちっていうのはこうなんて言うんですか、あの水流でもって水でもってグーッとこうやって泥をこの弾いて、それでガーッとこうやって持ち上げてそのやってますけども、それにしたってまあここまでゴムのなんていうんですかね、ゴム長靴のお化けみたいなものをこの履いてんのか着てんのか分かんないけど履いてね、やってますよね。レンコン高いなぁなんて思うんですけども、あの手間を考えたらね、からあのあんまり全国的には有名じゃないけど、あのこの福山のくわいね、あれも大体まあそのレンコン系のこのあれですからね、作業は一緒ですから、あんな甘くも辛くもない、なんかじゃがいもより味もないし、ポリポリコリコリ、そのなんだあのものがそのそんだけの値段するんですかって、別にそんな食べなくても良さそうなもんなのにと思うんですけども、まあ正月だと必ずあれがニュースでこの出てきて、縁起物ですからと。別にくわいを食べなくてもまあ正月は来るんじゃないかなと思うんですけども、そのやってますよね。だから手間がかかるわけですよね。だからあんなものが あんなものがあんな機械がある時代でも大変なんですから、ああいう機械がない時代の人たちはもうどんだけ泥だらけになってそのレンコンやくわいを取ったのかって思うとですね、もうそれはもうほとんど手間賃ですよね。手間賃というか作業代ですよね。だからそういうことをですね、この谷の池は不浄なりと切らば蜂巣を取らざるべしとですね、ただの泥田じゃなくて、その昔で言えばその糞尿も混じったそういうその泥田になっているということがこの言えるわけなんですよね。でそれほど凡夫の命っていうものはみんなその汚れてるんだと。でもその汚れた命の真ん中にこの南妙法蓮華経の黄金のような命っていうものがこの備わっていると、その心を南妙法蓮華経を信じて南妙法蓮華経と唱えるこの題目にこの表すその凡夫を諸天善人が守らないでどうするんだということをこの言ってるわけなんですね。行者を嫌いたまば誓いを破りたまいなと、ね、ああれ汚いから、あいつはずるいからということで、この南妙法蓮華経を信ずる心というものを無視、諸天善人が無視したならば、その誓いというものを破ってるということになるじゃないか、嘘をついてるということになるじゃないかということなんですね。肖像すでに過ぎぬれば自戒は一の中の虎のごとし、知者は輪郭より真似ならぬと。肖像時代、造像時代ね、この法華経以前のこの経典においてはね、いつもお話しするようにね、迷いの心、悪い心、ずるい心、そういうものをね全部退治して全部なくしたらその仏になる資格が得られますよということをこの説いてきたわけなんですね。だけどそれは無理ですよね。前も皆さん方にお話ししましたけどね、子供の時ね、その空中を歩く方法を教えてやろうって、で学年の上の人がね言うんですよ、空中を歩けるんだ、いいか、右足を上げて右足が落ちないうちに左足を上げる、左足が落ちないうちに右足を上げる、そうすると空中を歩けるんだと。それ理屈はいい、理屈はわかるね、理屈は正しいけど、そんなことできる人いるわけないですよね。引力っていう厳然たるものがあるわけですからできるわけないんですけども、だけど口の上ではそれはできるということになりますよね。だから悪い心、迷いの心、ずるい心、ね、それをなくしたら仏にそのしてあげようというのは理屈の上じゃ正しいですよね。理屈の上じゃ正しいけども、 すべての人間は凡夫であると。地獄ガキ畜生の命っていうものがあって、地獄ガキ畜生の命っていうものを取り出してどっかに捨ててくるっていうことはできないんだということから考えたら、それはできないことだということなんですよね。だからそういう人間今でもいますよね。生き仏のようなふりをしている、生き神のようなふりをして、なんか偉そうなことを言って、そのたくさんの信者をその騙したりしてね、騙してる割にはこの壺を買ったら幸せになれるぞとか言って、そのちゃっかりお金儲けも一生懸命しているという人たちがいっぱいいますよね。だけどそういう生き仏や生き神のふりをしている人間はみんな嘘つきだ。絶対にそんなことないんです。ね？絶対そんなことない。よくね、このご飯食べるときにね、迷い橋はいけないって言いますよね。こうやって誰を食べようかなとかって迷い橋はいけないって言うんだけど、人間だからやっぱり迷うよね。今度はたくあん食べようかなと思うんだけども、こうやってパッと見たら、ちょっと違う方向に行くっていうことありますよね。あるのはそれは当たり前ですよね。今そう思って、今瞬間そうやって思ったけども、次の瞬間に違うことを考えるということはありますよね。自分でもなんでこれ選んだんだろうっていうようなことがあったりするわけだからね。だから人から見たら、あの人なんであんなコロコロ変わるんだろうっていうふうに思っててもね、そういうことあるんですよね。信者さんの家行くでしょ、で住職でお茶飲みますかって言うんですよね。でその瞬間はさ、そんなお茶飲みたくないなと思うから、あいいですって言うじゃないですか。でそこに座ってる人たちにザーッとお茶が出てくる。やっぱり頼んでよかったなと思ったりしてだけどその時にはやっぱり僕も言えないもんで、我慢したりするんだけど、本当に人間っていうのはこんなにコロコロ変わるんだなと思って、みんなが見てれば、 みんなが、ね、食べたり飲んだりしてればやっぱりね、でなんか食堂にこう何人かで行ってね、でみんなが好きなものをこう注文するでしょ。で自分が一番食べたいっていうものを注文したにもかかわらず、あれも美味しそうだなと思ったり、あれも食べたかったなとか思ったりするんだけど、そんなそのおかずを分け合ってくれるような人いませんからね。だから人間ってのは本当にいい加減な、自分が絶対これ食べたいと思ってるんですけれども、人が食べるのを見るとまたそれが欲しくなったりするわけですよね。だからそういうふうにも、そういうような命まで全部ですね、なくすなんていうようなことはですね、ないわけです。だから仏だって神だって、その迷うに決まってるんですよ。迷うのが当たり前なんですよ。ですね。迷うっていうのは悪いことばっかじゃなくて、その、大根がスーパーに並んでても、どっちのがいいかな、どっちのが新鮮かな、どっちのが美味しそうかな、で迷うっていうことは選ぶってことですからね。何も悪いことじゃないわけですよね。同じお金払うんだったらこっちの方にしようというふうに考える。だから迷いには悪い迷いもあれば、いい迷いもあるということになりますよね。だからそういうふうに考えたときにですね、本当に神のようなふりをして、仏のようなふりをしているっていう人間はですね、町の中にですね、その暴れているようなですね、虎がいるのと同じだって言うんです。それはもう全くその現実っていうものにそのありえない、あってはならないそのことなんだと、絶対にないことなんだということなんですね。それじゃあもう一般の人たちが生活するということができないということなんだと。この間の向島のなんて刑務所に入ってた人がこう逃げたので、もう大変なことですよね、あれ。まああんだけの人間を動員してね、ほんでもう犯人は広島の方行ってたって。まあ本当に悪知恵が働くっていうのはすごいですよね。ああ、ビニールの袋に服を入れて泳いで渡ったって、すごい普通 通考えられないことをこのするもんだなと思ってびっくりしたんですけども、まあ本当にああいう知恵はこの学校に教えてもらわなくたってちゃんとやっぱりその生き抜く知恵っていうものをみんな人間は持ってるわけですよね。悪い知恵ですけども、よく使えばいい知恵なんですけども、たくさんの人がもう何週間にわたってもう迷惑その被って生活までその滞ってしまったわけですよね。そういうような命をみんなそれぞれに多かれ少なかれですね、このみんなこの持ってるということなんですね。だから法華経はそういう命っていうものを抱えたまんま南無妙法蓮華経の法によって仏になることができるということを説かれている教えなんだということなんですね。前もお話ししましたけれども、コロンブスの卵みたいなもんなんですよね。だからこのコロンブスが出てくるまでは、この卵をどうやって立てられる人間がいるかどうかということをみんながわーわーわーわー言ってこの楽しんでやってたんだけど、コロンブスがコンと言ってその底のところをコンと割ってこうやって立ててね、卵を立てるということはそういうことなんですよね。そうしなきゃ卵は立たないわけですよね。立たない卵を一生懸命の人が、こう一生懸命たくさんの人がどうして立てるって言って騒いでたって、そんなものは立つわけないわけですよね。立つわけない。だから割らないで卵が立つっていうふうに考えてる人間は生き仏や生き神、悪い心や迷いの心っていうものを完全になくした人間がこのいるんだというふうに考えてる人たちがいるけれども、そんなものは絶対にいないんだということを一の中の虎のごとし、智者は輪郭よりも稀ならんと、あのキリンの角だですね、キリンの角ね、キリン自身が実在しないんだから、だからキリンの角をね、キリンビールのこの、ラベルにこの出てるのがキリンですけども、あんなのいるわけないんですよね。竜のような顔をして、鹿のような格好をして、この空を飛ぶって言うんですよ。空を飛ぶのになんで足があるんだというふうに思うんですけども、その角をこの手にしたいというふうに考えたって手にすることができるわけないじゃないかということをこの言ってるわけなんですね。月を待つまでは灯火を頼むべし、宝珠のなきところには金銀も宝なりですね。灯火を、月が出てくるまではこのろうそくであるとか、油であるとか、あんどんであるとか、そういうものでその明かりっていうものをこの代行しなきゃこの生活できないと。今私たちはこの電気がこうこうとついてますからね、昼間でもこうやって電気つけてますけども、昔は昼間は電気つけなかったもんですけども、昔は月の明かりで仕事したんですよね。卒業式に蛍の光歌いますけども、本当にその月の光や蛍の光でその何ていうんですか、作業したんですよね。だからもう手慣れた仕事だったら、もうちょっとした明かりでもって、この勘でもってこの仕事をしてたわけですよね。今月の光で本を読むなんて言ったら、そのあんた目悪くなるやめなしゃって言われちゃいますけども、昔の人たちはもう月の光っていうのはもう本当にありがたいこの光だったわけですよね。そういうその光っていうものがなかったならば、もう人間がそのお金とか労力をかけたそういう灯火っていうものをこの使わなければならなかったとですね。宝の玉のないところには金や銀、金や銀も大事ですけども、身近な金や銀も宝となるとですね。つまり本当に私たちを身近で実際にこの助けてくれるものはこの南無妙法蓮華経の法しかないんだと、そういう絵空ごとの要するに空想の教えじゃなくて、本当の実際の教えというものは南無妙法蓮華経しかないんだということを この表現しているわけなんですね。白雨の恩をば国雨に報ずべし、清掃の恩をば盆掃に報ずべし、徳徳理想を授けたまいと強情に申すならば、いかでか祈りのかなわざるべきとですね。昔ね、インドのね、この王様がね、こののんびりね、この草の上でね、寝転がってね、この空を見上げてね、このなんかリラックスこのしてたんですね。そうしたらね、この毒蛇がね、この王様を狙ってね、その近づいてきて、それでその王様にその噛みつこうとこうしたわけですよね。それをね、この空を飛んでいたね、白いカラスがね、見つけてね、それでこの王様に近づいているこの蛇をね、この襲ったんですね。でバタバタバタバタッと言いますから、王様はびっくりしてこの飛び起きたらね、そしたらそのカラスがこの蛇と格闘して、それでその蛇が退散するこのところだったんですね。もう王様はびっくりしてね、もう自分がそこで噛まれればもうそこで死んでしまうというこの状況だったために、もう王様ですからね、帰ってね、実は今こういうことがあったんだと、もう国中にね、この白いカラスをその保護してくれと、捕まえてくれとね、もう自分はその白いカラスに恩があるからというふうに、そのみんなにこの白いカラスを見つけて、白いカラスをこの保護してくれとね、もうちゃんと立派な餌をあげて、それでその恩返しをしたいと考えたんです。王様もすごいよね。ああなんだ、カラスが助けてくれたかっていうぐらいで終わりそうなもんですけども、その人間に対する恩返しじゃなくて、そのカラスに恩返ししたいというふうに考えて、もう国中の人が一生懸命探すんですけど、白いカラスが飛んでる姿も見えないと。もう何日も何日もね、もう向かい島のこの脱走犯どころじゃなくて、もう一生懸命この探すんですけど見つからないと。王様はもうね、何してるんだって一生懸命怒るんですけども、もう一生懸命このね、指示するんですけども、もう何日かけても見つからないと、申し訳ありませんけど見つかりませんという報告を受けた時に、王様はもうね、もうすっごい時間とすっごいお金をこの費やしてこの探したにもかかわらず、そのみんなに苦労させて申し訳なかったと、じゃあ白いカラスが見つからないということは、今度は普通に飛んでいるその黒いカラスにその恩というものを、白いカラスも黒いカラスから生まれたんだろうから、だから黒いカラスにも、要するにその黒いカラスっていうものはあんまりそのね、好む人はいないけども、黒いカラスにもこの恩返しをしようというふうにして、この白雨の恩をば国雨に報ずべしと、ね、清掃の恩をば盆掃に報ずべしと、つまりこの最初のこのお釈迦さんとか、私たちからすれば大聖人とか、この仏様というふうにこの呼ばれるところの、そういう存在の仏からすれば、その後の坊さんは大聖人の法というものをこの伝えてくれる、解釈してくれる、そういうその二の次三の次の存在の坊さんかもわかんないんだけども、その坊さんを通してその一蓮大聖人様のこの恩というものをこの報じていくっていうことを、私たちは心がけなければならないということなんですね。つまり私たちがこの今まで生きてきた中に、お父さんお母さんをはじめとしてたくさんの人にの恩を受けて私たちは生きてきたと。だけど私たちに恩をかけてくれた人たちは もう私たちよりも先んじて死んでしまってるわけだ。いないわけだ。だから恩をかけてくれた人がいなくなったら、もうその人に恩を返す必要はないんだって言って、しめしめ儲かったっていうふうに考える人もいるかもわかんないけれども、私たちはその亡くなってしまった人から受けた恩というものを、今度は自分が全く赤の他人の知らない人に対しても優しく接したり助けてあげたりっていうふうに、その受けた恩を違う人に恩返ししていかなきゃいけないんだということなんですね。つまりそうやってこの世の中っていうものはこのできてるんだということなんです。A さんに受けた恩は A さんに返さなきゃいけないけど、 A さんはいないからもう何もしなくていいんだと、あの人には何の義理もないから何もしてあげないということだったならば、この世の中っていうものは成り立っていかないんだということなんですね。だからそういうふうにして、この自分が受けたものっていうものを、またその人は恩を返してくれないかもわかんないけども、だけどもそのもうね、その旅先でもうその時だけのこの縁かもわからないけれども、でもそれをこのしていくっていうことが、自分が受けた恩というものをそうやって返していくっていうことが、この大事なことなんだということが言えるわけなんですよね。だから私たちが日蓮大聖人様の南妙法蓮華経の法を縁あって受ける、それを全く知らない人との縁の中で、この南妙法蓮華経の法というものを伝えていく、それが大事なことなんだということなんですよね。つまりそういうことの中で、この南妙法蓮華経の法というものがこの守られて、そしてまたこの広がっていくということなんですよね。だからそれがこの信仰の上にこの大事、つまり信仰は信、行、学、釈仏ね。自分は信仰して、ああよかったな、それで終わりじゃなくて、そのよかったなっていう、その喜びの思いというものを、それをまた人にこの伝えていく、そのことで私たちは自分にこの妙法をこの縁させてくれた人の恩を、またその人にその恩返ししていくことができる、それが私たちの法華経の行者としてのこの仏としての姿なんだということなんですね。昔のこの法華経の中にも書いてありますけれども、法華経以前の仏の存在っていうものは、必ずその仏がいて、それで弟子がいて、それでその仏さんがいるその国っていうものが定まっていて、時代というものが定まっていてというふうに、もう仏様っちって言ったら、会社の社長みたいにその中心者としてのこの存在っていうものが経文の中にずっと書かれてるんですね。だけど法華経の中に説かれているところの仏っていうのは、そういう会社の社長みたいな存在じゃなくて、その人間が法華経の行者として生きるその姿そのものが仏なんだと。だから担当の国も担当の時代も担当の弟子も信者も別にいなくても構わないわけね。その人間が法華経の行者として生きるその姿が仏でありね。仏様って言ったら、もう本当に床の間の置物みたいに、もう どっしりとして何もしないで、うん、お前らこうせえよとか言ってる、そういうその拝まれる対象みたいなこの存在に思うんですけども、法華経に説かれる仏は菩薩なんです。法華経の行者なんですね。だから法華経の行者としての信ずる振る舞いというものがなければ、仏とは言えないと。だからその人の姿自身が国であり担当であり時代であり、 その人が伝えるこの南無法蓮華経の方が弟子となり、また信者となりということにこのつながっていくということなんですね。だから法華経で仏になるということは、もう偉そうな床の間の置物みたいにこのふんどり返っているような、そういうような仏様じゃなくて、そのせかせかせかせかね、一生懸命その動き回らなきゃいけない仏様ちょあんまり重々しくないかもわかんないんですけども、そういうことが法華経の中に説かれていると。一番最初にお釈迦さんが亡くなって500年後ぐらいに法華経がこの成立した、法華経が出来上がったということを言いましたけども、その法華経というものを作り上げた孫弟子やひ孫弟子やそういう人たちっていうものは、お釈迦さんはこういう生き方をしてた、お釈迦さんは仏だったけども最後まで行者として生きられた、それを法華経に表現していると。お釈迦さんも床の間の置物じゃなかったということなんですね。私たちが仏という大聖人様もそうだったということなんです。だから私たちもせかせか生活に追われるような仏様かもわかんないけども、そういうその仏になっていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。